常にこの教会では断片的に神様とはどういう方なのかということについての説明をしてきているんですけれども、まとめた学びをしていなかったもんですから、ここでシリーズで多分4回5回ぐらいでまとまるだろうと思っているんですけども、全体像を見てみたいと思っているんです。思わぬところで間違ったイメージを持っていたことがわかるかもしれません。今までに考えても見なかった一面が浮かび上がってくるかもしれないんです。今回は三位一体の神様、つまり父なる神、言葉なる神、聖霊なる神についてどのような方なのかということを知りたいと思うんですけれども、まず言葉なる神というのは、神の姿を捨てて人の姿を取り、人としての活動をされたものですから、どういう方なのかということをあまり深く調べることができないのではないかと思うんです。聖霊なる神についてはイエス様自身が天の父にお願いをして、私たち神の家族に属する者一人一人に助け主として宿るようにしてくださっているものですから、学びの中心となるものは主に父なる神というもの、私たちが通常神様と呼んでいる方になるのではないかと思っているわけです。もしも私たちが三位一体の神がどのような方なのかということを十分に理解をしないままで、というよりは私たちの方で勝手な考え出したもの、想像したものでもって一つの概念を作り出しているとすると、しかもその概念が正しい姿を描いていないとすれば、私たちの方では神様でないものを神様と思い込んでいる可能性も出てくるわけです。ですからまず質問となるのは、どこでどのようにすれば神様という方についての知識を得ることができるのかというところから始まるわけです。全部で4つの道があります。一つ目の道は聖書です。神様の言葉です。テモテ第2の手紙の3章の16節17節ではこう教えております。テモテ第2の手紙の3章の16節17節ではこう言っている。まず読んでみます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人は全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。これは別に解説しなくてもいいだろうと思うんです。ペテロ第2の手紙の1章では、ペテロ第2の手紙の1章では20節と21節とでもってこういうふうに教えております。ペテロ第2の手紙の1章の20節と21節ではこう言ってる。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。聖書の予言というのは聖書に書かれている教えはという意味です。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖書に書かれている神様とはどういう方なのか、神様の動き、主従の状態に対する神様の反応というものから、神様という方についての知識を得ることができるわけです。これ一つ目です。二つ目には、イエス様が十字架にかかる少し前にこういう祈りをしております。ヨハネの福音書17章でこういう祈りをしている。読んでみましょう。ヨハネの福音書17章の一節から始まるところでイエス様がこういう祈りをいたしました。17章の一節です。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。唯一の誠の神であるあなたをこの人たちが知ること、そして誠の神が使わしたイエス・キリストを知ることが神様を知ることなんだと言っている。つまりイエス・キリストを理解することでもって父なる神を知ることができるようになるんだと言うんです。証明してみましょう。ヨハネのまず5章では、ヨハネの5章の19節ではイエス様自身がこういうことを言いました。これからいくつか聖書を引用しています。ヨハネの5章の19節ではこう言っている。 そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。子は父が来ておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。だから父がすることは子イエスも同じようにしてるんだっていう。だからイエス様がしてることをどういうことか調べさえすれば天の父がすることでどういうことなのか分かると言ってるわけです。ヨハネの8章の18節では、8章の18節では、私が自分の証人であり、また私をお使わした父が私について証しされますと言ってる。だから言い方変えたら、イエス様のことを知れば父なる神を知ることができるということになるわけです。面白いのはヨハネの10章の30節では、ヨハネの10章の30節では、私と父とは一つですとまで言っております。そして14章のヨハネの14章の8節から読むと、こういうことまで言っております。ヨハネの14章の8節では、ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなた方は私を知らなかったのですか。面白いでしょ、父見せてくれって、私を知らないのかという。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私に父を見せてくださいと言うのですか。これで分かるだろうと思う。イエス様という方を見ることができたら天の父がどういう方なのか分かるんだと言ってる。じゃあイエス様を 知ったらば聖霊なる神を知ることができるか。ヨハネの14章ではイエス様がこう言いました。14章16節からやってみましょう。聖霊はどうなのか。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。26節いきましょう。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。でヨハネの15章では26節でもって、15章の26節では、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、私その御霊が私について証しします。つまりイエス様とはどういう方なのかということを知れば、天の父はどういう方なのかということが分かり、聖霊なる神はどういう方なのかということが分かるとイエス様自身が言っていることになります。これは2つ目です。3つ目に知る方法は、聖書学者、神学者と言われる人たちがいろんな形で神様とはこういうものであるということを言っております。だからその人たちの著書、あるいは講演会といったもので解説しているものから、神様とはどういう方なのかという情報を得ることができることになります。四つ目の道は、いろいろの教会で礼拝のメッセージの中で、あるいは聖書講座のようなものの中で説明しております。ただこの三番目と四番目と持って得ることができる情報というものは、聖書、神様の言葉に基づいたものでなければ解説をする人の勝手な意見、勝手な解釈ということになるわけです。だからこの3番目4番目の情報を得る源というものは、神の言葉に基づいてなければいけないということになる。じゃあ2番目のイエス様を知れば天の父とはどういう方なのか知ることができるというものでは、イエス様とはどういう方なのかということを知るためには、聖書、神の言葉に頼らなければいけないということになるわけです。ですから神様とはどういう方なのかということを正確に正しい姿を知るためには、聖書、神の言葉を基盤としなければいけないということになるわけです。それ以外に道がないんです。今回の学びにおいては、いろんな角度から神様とはどういう方なのかということを調べていきたいと思っております。その出発点として、神様とは何なのかというところから学びに入ります。まあ、神様とは何なのかと、どういうふうに聖書で定義をしているかというところから入ってみたいと思うんです。別にこれ黒板に書く必要ないかもしれないけども、一応書いてみましょう。 順序は私が適当に考えちゃった順序なんですが、一番最初、まずヨハネの福音書の4章の、ヨハネの4章の24節を開けてくださると、読んでみると、ヨハネの4章の24節を読んでみると、こういうふうに言ってます。頭だけ読みますよ。神は霊ですからと教えている。だからごく簡単な言い方をするとですね、神様とはどういう方なのかというと、神様は霊だということになるわけです。その次のもですね、聖書を開けてからにいたしましょう。ヨハネ第1の手紙の4章に移っていきましょう。2番目に神様とはどういう方なのか、ヨハネ第1の手紙の4章の16節では、ヨハネ第1の手紙4章の16節では、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています、神は愛ですと言ってる。だから2つ目に神様とは何なのかと言えるものは、神というのは愛なんだということになるわけです。三つ目に行きましょう。三つ目はですね、聖書を二箇所続けて引用いたします。同じこと言ってるんだけども、表現法が違うからですね、二箇所引用いたします。最初はヘブル人への手紙の12章を見ていただきましょう。ヘブル書の12章の29節を見ていただきましょう。一番最後の節です。12章の29節では、私たちの神は焼き尽くす火ですと言ってる。何を焼き尽くすのか、マタイの3章に戻っていただきましょう。同じことです。マタイの3章では、マタイの福音書3章では11節と12節とでもって、こういうふうに言っております。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、これは分かりだろうと思う。ヨハネが、バプテスマのヨハネが言っている言葉です。私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がしてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、燃えない殻を火で焼き尽くされます。簡単に言い方しましょう。何か裁きをする神様です。裁きの神様です。裁きをするのが神様だと。4番目に行きましょう。4番目はですね、全部で3箇所聖書を引用したいと思います。一番最初、レビ記の19章を見ていただきましょう。全部で3箇所見ようとします。レビ記の19章の、レビ記の19章の2節を見ていただきましょう。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私は聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。同じレビ記の21章の8節では、21章の8節では、あなたは彼を聖別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を聖別する主、私は聖であるから、清いものであるから。ペテロ第1の手紙の1章に行ってみましょう。ペテロ第1の手紙1章の16節では、ペテロ第1の手紙1章の16節では、それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからですと言っている。神様とはどういう方なのか。4番目には、神様は 清いと言ってもいい、聖なる方と言ってもいい、だと言ってます。もう一つ言ってみましょう。5番目に行きます。出エジプト記の、出エジプト記の20章の、出エジプト記の20章の5節を見ていただきましょう。ちょっと驚かれるかもしれません。出エジプト記の20章の、これは仕方がないからですね、2節からでいってみましょう。これ10回与えた時の一つの動きです。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それに仕えてはならない。その次です。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の戸川を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。だからここでもって神様というのは誰か、何になるか、五番目に妬む神だと言います。これだけリストにして話を進めていきましょう。まだ他にもあるんだけれども、それは後ほど調べることにいたしましょう。まず最初に戻ります。神様は霊です。このことはですよ、もしもあなたが感覚を通して神様という方を知ろうとしても、神様を知ることができないということを示していることになるわけです。感覚を通して神様と接触しようとしてもできないということになるわけです。確かに神様の存在というものはあなたの周りを見れば感じることができます。賛美歌にもある、山だの鳥の声だの川のせせらぎだの聞いたらば神様の存在が分かるという。神様とはどれほど偉大なのかということを感じることはできるけれども、感覚から来るものでは神様とはどういう方なのかということを知ることはできないんですよ。神様と接触することはできないんです。神様と接触ができるただ一つの道は、神様とお交わりを持つことができるただ一つの道は、あなたの霊でするということなんですよ。神様は霊です。だからあなたの霊で神様とお交わりを持ち、神様とはどういう方なのかということを知ることができるんです。二つ目にいきましょう。神様は愛です。注意してくださいよ。神様という方について、そして神様がすることについて一番理解されていないもの、一番誤解されているものが神様は愛という点なんですよ。だから主にですね、原因が2つあるんです。1つは愛というものと甘やかすということと混同しているからなんです。もう1つは愛される人、つまり神様から愛される人というものの人生をこの世でもって50年60年70年というもので見ているという点なんです。この2つでもって神様というものを誤解してしまう。人間の寿命というものは、人間の本質である霊は肉体を離れて生き続けます。永遠という期間生きてるんです。だから永遠に生きるものという角度から見て何が本当の愛なのかということを判断しなければいけないんですよ。だけどもう一つ問題がある。私たちの方でしっかりと理解をしていないといけないことは、この世はサタンによって支配されているものであって、神様が支配権を持っているのではないという事実です。そのために、神様が人間に与えようとしている祝福、恵み、喜び、健康というものをサタンに盗まれないようにするために、神様の方では、しなさい、してはいけないという規則を設けなければいけなくなっているんですよ。神様が人間を縛りつけておくために設ける制度、規則ではないんです。つまり神様が与えている規則というものは神様の愛から出ているんです。だけれどもこう多く逆な解釈をしてしまう。こんな反論が出てくるかもしれないんですよ。これ主にですね、旧約に書かれていることなんだけれども、旧約聖書を引用して本当にこれで神様愛なのかという反応が出てまいります。 私も昔使った。例えばですよ、民数記の13章ではもう少しで神様主がイスラエルのために与えると約束をした土地カナンの地に入ることができるという時に12部族の族長をスパイとして使わしカナンの地を探らしております。でこの12部族の族長たちが帰ってきて、私たちはあの土地に攻め登ることはできない、背の高い部族が住んでいるからだという報告をしたために、14章に行くとイスラエルの民はこのところで死ぬ方がマシだ、奴隷として苦しい生活をしてきたエジプトに帰って今一度奴隷生活に戻ろうと言い出したんですよ。で神様を怒り出しました。これに対してモーゼが取りなしをしたけれども、神様はそれを許さないでどうしたか、当時20歳以上の者が皆死に絶えるまでの40年間荒野をさまよい歩かせているんです。読んでみましょうか。民数記の13章の終わりの方で見ていただきましょう。やっぱり読んだ方が良さそうです。民数記の13章の25節から読んでいってみましょう。しばらくの間あちこち聖書を引用しないといけないんですけども、民数記の13章25節から物語が始まります。こういうのになる。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。それで直ちにパランのアラノの彼氏にいるモーゼとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、2人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーゼに告げて行った。私たちはあなた方がお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしこの地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。非常に力の強い連中です。背の高いやつです。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブソ人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーゼの前で民を沈めていった。私はぜひとも登って行ってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登って行った者たちは言った。私たちはあの民のところへ攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフレム人のアナク人を見た。私たちには自分が田舎のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろうという報告をした。それ次いきます。ジョンセオ一節です。全会衆は大声を上げて叫び、民はそのように泣き明かした。イスラエル人は皆モーゼとアロンにつぶやき、全会衆は彼に何言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアラノで死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私にとってよくはないか。それで互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そこでモーゼとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうちヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしい良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば私をあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には血と水が流れている。ただ主に背いてはならない。この地の人々を恐れてはならない。彼らは私の餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるんだ。彼らを恐れてはならない。しかし全会衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れた。で何を言ったか。主はモーゼに仰せられた。このためいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらずいつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを撃って滅ぼしてしまい、あなたを彼らより大いなる強い国民にしよう。これでモーゼが取りなしをしたわけです。で神様はどういうふうに言ったか。14章の20節からいきますよ。主は仰せられた。私はあなたの言葉通り許そう。しかしながら私が生きており主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこのアラノで私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私はあなたの者も皆それを見ることがない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。定地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えてアシの海の方へ牛を通りアラノへ出発せよ。主はモーゼとアロンにつけて仰せられた。いつまでこの悪い会社を私につぶやいているのか。 私が、イスラエル人が私につぶやいているつぶやきはもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。このあなたであなた方は死体となって倒れる。私につぶやいた者も20歳以上の登録され数えられた者たちも皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方を拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこのアラノに倒れなければならない。あなた方の子供たちはこのアラノで40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこのアラノで倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わせなければならない。あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の戸を追わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私は言う。一つになって私に逆らったこの悪い改宗のすべてに対して私は必ず次のことを行う。このアラノに彼らは一人残らず死ななければならない。モーゼが彼の地を探らせるために使わしたもので、帰ってきてこの地について悪く言いふらし、全改宗をモーゼにつぶやかした者たちもと言ってる。これ質問なんです。愛がないのか、この連中を許してやるだけの愛がないのか、寛大さはないのかという質問が出るだろうと思うんです。実はあるんですよ。あったと言ったわけだろうと思う。民数記のですね14章の11節を見ていただきましょう。この民はいつまで私を侮るのか、私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらずと言ってる。愛の表れでしょ。20節いきますよ。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており民の主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトのこの荒野で私の栄光と私が行った印を見ながらこのように10度も私を試みて私の声に聞き従った。なかった者たちは皆滅ぼすと言って10度も許しているんですよ。愛を示しているんですよ。これなのに神様は愛でないというか。もう一つの出来事を引用してみましょう。サムエル記第1のサムエル記第1の15章では、神様主はイスラエルの王様ソウルにこんな命令を与えております。サムエル記第1の15章の1節から読んでみましょう。神様が預言者サムエルを通してこういう指示を命令を与えております。15章の1節からいきます。サムエルはソウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎこの度イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを撃ち、そのすべてのものを清滅せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。清滅するってのはみんな殺せって意味なんですよ。質問となるのは、イスラエルの民がエジプトを出てカナンの地に向かう途中でもってイスラエルの民に親切にしなかった、妨害をしたという理由でアマレク人を罰するということ、これは分かるだろうと思う。けれども子供や血のみ子までも皆殺せという命令は愛のない指示ではないのかという考えが出てきます。殺された人たちというものは、こにアマレクの子供や血のみ子にとって神様が命令したものは神様の愛と言えるか。それだけじゃないんですよ。ソウルは神様この主の命令に従いませんでした。9節に言ってみましょう。しかしソウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊と牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを成立することを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを成立した。神様皆殺せというのにこういうものを取っといたという。だから神様がどうしたか、10節からいきますよ。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はソウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り夜通し主に向かって叫んだ。 翌朝早くサムエルがソウルに会いに行こうとした時、サムエルに告げて言うものがあった。ソウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引っ返して進んでギルガルに下りました。サムエルがソウルのところに行くと、ソウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。ソウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の持っても良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは整列しました。サムエルは、なさい、昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。ソウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの小部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに指名を授けて言われました。行って罪人アマレク人を整列せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り物に飛びかかり、主の目の前に悪を怠ったのですか。ソウルはサメに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主は私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人のアガクを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために征絶すべきものの最上のものとして分取りのものの中から羊と牛とを取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やそれぞれの生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたは主の言葉を知り解けたので、主もあなたを大いから知り解けた。さあ、ここで質問です。神様は愛ですというのは、神の民に対してだけのことであって、神の民に敵対している者に対しては愛でなく憎しみを持っているのか。としたらば、神は愛ですという言葉は正しくないではないかという質問、疑問が出てまいります。この点どうしたらいいか。この点でもって、神様は人間の幸福というものを、だから神の愛を示し方をこの世での50年60年70年と見ていない。人間の霊が生きていく永遠という期間から見ているということをですね、理解をしていないと、この神様、主がどういう理由でこういう指示を命令を与えたのかという本当の意味を理解することはできないで終わるんです。もう一つ具体例出してから答えに出しましょう。コリント第1の手紙の5章を見ていただきましょう。コリント第1の手紙の5章では、父親の妻を、これ多分5歳だろうと思うんだけども、自分の妻にしている者がいるということが書かれています。まあ、意味は自分の目かけにしたという意味なんです。読んでますよ。コリント第1の手紙5章の1節から読んでいってみましょう。あなた方の間に不信仰があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不信仰で、父の妻を妻としている者がいるとのことです。これ妻を、父の妻を妻としているんじゃない、父の御妻を目かけとしていると言った方がいいんだろうと思う。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体がそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの名によってすでに裁きました。あなたが集まった時に私も霊と共におり、私の主イエスの権能を持ってこのようなものをサタンに引き渡したんです。それは彼の肉が滅ぼされるためです。3節、このものをすでに裁きました。そして5節、サタンに引き渡した、つまり肉体が滅ぼされるようにした。この男がサタンで殺されるように、死ぬようにさした。これが愛かと言われるかもしれない。愛なんですよ。どうしてそれが愛か。5節で何て言ってるか、5節の最後ですよ。それによって彼の霊が死の日に救われるためです。つまりこの男が、一節で不貧困な男と呼ばれているものが、肉体の上でこれ以上の罪を犯すことがないようにすることでもって、この男は主イエスの再来の時に 天に昇ることができるように、つまりこの男の本質の霊は天に昇って永遠という期間天で生活を送ることができるようにするためなんだと。だから肉体を滅ぼすんだと言ってるんです。父の御裁とこのままの関係を許して神様の規則に対してさらなる罪を犯してこの世での生活が終わったら地獄に行くようなことがないようにしたんですよ。神様どんな規則をつけてるか、レビ記の18章をまず見ていただきましょう。レビ記の18章では8節でもって、レビ記の18章の8節でこう言ってるんですよ。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめたことである。それだけで済むか。レビ記の20章に行っていただきましょう。20章の11節を見ていただきましょう。こう言ってるんです。20章の11節ですよ。人がもし父の妻と寝るなら父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。で、新命記の22章の30節では、新命記の22章の30節ではこう言ってる。誰も自分の父の妻をめつり自分の父の恥をさらしてはならない。これをこのままでもってやったとしたらば、この自分の父の誤妻を目かけにした男は殺されなければならないということになる。元の話に戻りましょう。アマレク人の子供や血の巫女があの環境で育っていけば永遠に地獄で過ごさなければいけない永遠となるのを神様ので知っているもんだから、まだ大きな罪を犯す前に天国に行くことができる身分でいるうちにその人たちの霊が天国に行けるようにしたわけです。これをあなたが愛と見るか、それとも愛でないと見るか。神様はこの地上での50年の生活60年の生活というものを見るんではなくて、永遠という期間から見て天で生活をすることができるようにするのと、地獄でサタンに一緒にサタンと一緒に生活を送らせると、どちらが本当の愛かという立場から物事を判断するんですよ。一時的な甘やかしはしないんです。これ二つ目です。三つ目にいきましょう。神様は焼き尽くす日です。裁きをする方です。神様愛なんですよ。だから誰一人として滅びることがないように、この世での生活が終わったらばサタンと一緒に地獄で生活をすることがないように、言い換えたらば神様と契約を成立をさせないままで永遠にサタンと一緒の生活を送ることがないように、救いの道を開いております。イエス・キリストの十字架の死と蘇りと通して救いの道を開いていますけれども、いつまでもいつまでも人はその道に入ってくるのを待っているというわけにいかないんです。一定の時間を定めて、それまでの時間にそれまでの期間に準備されている救いの道に入っていなかったらこれまでという時があるんです。その時が来たらばそれから先は言い訳が聞かないんですよ。その時点が裁きの来る時なんです。後ほどもっと学びをしなきゃいけないんですけども、神様は約束を絶対に守る方なんですよ。だからこれをする、裁きが待っている、一つの基準に従って裁きをすると宣言している以上、この約束を守る方なんです。言い逃れをすることは許されないんですよ。ところがですね、この基準は二つ違う基準がある。一般の人が裁かれる基準は何なのか、ヨハネの16章の7節から一般の人が裁かれる基準をイエス様が教えております。ヨハネの16章の7節から読んでみましょう。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると 罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。世にその裁きを認めさせるんですよ。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。つまりこのような人たちが裁かれる基準は何かといったら、イエス様を救いの人を受け入れていないという点で裁かれます。じゃあクリスチャンとなっている人たちが裁かれる基準は何なのか。もうすでにイエス様を救いの人を受け入れているわけですよ。だけど裁かれるんですよ。どういう基準で裁かれるか、3つ並べてみましょう。でも4つかもしれない。マタイのまず最初12章の、マタイの福音書12章の31節から読んでいってみましょう。マタイの12章の31節から、まずその条件の一つを、基準の一つを読んでいます。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこれであろうと次に来るようであろうと許されません。気が良ければその身も良しとし、気が悪ければその身も悪いとしなさい。木の良し悪しはその身によって知られるからです。マムシの末たち、あなたが、あ、お前たち悪い者にどうして良いことか言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すんです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。クリスチャンは口から出ている言葉でもって裁かれるんですよ。一つ目。二つ目に行きますよ。これは2箇所とも同じなんだけど、聖書2箇所に言っています。2つ目、ヘブル書のまず6章を見ていただきましょう。ヘブル書の6章の4節から読んでみましょう。ヘブル書の6章の4節から読んでいく。もう一つ10章でもう一つ読まなきゃいけない。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがってくる世の力と味わった上で、しかも堕落してしまうなら、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからですと言っている。で、同じヘブルの10章に言っていただきましょう。同じようなこと言っています。10章の26節から読んでみましょう。10章の26節からいきます。もし私たちが真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊をあなたの者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私がのすることである。私が報いをする。また主はその民を裁かれると言われた方を知っています。生ける神の天の中に陥ることは恐ろしいことですと言っている。これ二つ目です。まだ裁かれるのがある。コリント第2の手紙の5章で教えています。コリント第2の手紙5章の9節と10節と読んでみましょう。コリント第2の手紙5章の9節10節と言います。そういうわけで肉体の中であろうと肉体離れていようと、私たちの念願とすることは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。肉体での行動というものが裁きの基準になると言ってるんです。だからはっきり言うとクリスチャンの方が神様から裁かれる基準は厳しいんですよ。4つ目に行きましょう。神様は清い聖なる方だと言ってる。この言葉には特別に注意してくださいよ。注意が必要なんです。なぜかというと聖書で教える聖であれ清いものであれという言葉の意味と、この世で一般的に使われている清いものという言葉とは意味が違うんですよ。言い直しをしましょう。 聖書で教えている清くあれという言葉には2つの意味が含まれているんです。一つはこの世で一般的に使われている清いものという言葉の意味です。つまり道徳的な面で、社会的な面で、社会の風習に従う、社会的に受け入れられる行動を取るというような意味での清いという意味があります。このことに関しては例えばですよ、コリント第1の手紙6章の9節から10節でもって、こういう人たちは神の国を相続することはできないという言葉で教えています。読んでみましょうか。こういうことは受け入れられないんだと言っている。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不信仰な者、偶像を礼拝する者、勧誘をする者、断食となる者、断食をする者、盗む者、貪欲な者、先に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することはできませんと言っている。これが清いものの一つです。ところが聖書には清いものとなるという言葉にもう一つの意味があるんですよ。でこれは出力の19章の23節から読むとどういう意味なのかはっきりいたします。出力の19章の23節から読んでみるとはっきりいたします。多分最初読むときには皆さん何か分かんないだろうと思う。こう書いてあるんですよ。そのまま読みますよ。レビ記の19章の23節です。あなた方が彼の地に入ってどんな果実でも植えるとき、その実はまだかつれないものとみなさなければならない。2年3年の間それはあなた方にとってかつれないものとなる、食べてはならない。何言ってるかってことになる。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神主である。さあこれ解説しなきゃいけない。使われている言葉に注意していきましょう。23節、割礼のないものとみなされる。割礼というのは何なのか。神様と契約を成立をするために必要なのが割礼なんですよ。古い契約では、新しい契約では心の割礼です。つまり割礼がないということは神様と契約を成立していないということを言ってます。24節、4年目にはその実は全て清いものとなる。そして主への、神様への捧げ物として捧げることができると言ってる。さあこの2つをつなぎ合わせたらどうなるか。割礼がないものは清いものとなっていない。割礼がある、神様と契約成立させているというものは清いものとなっているということになるわけでしょ。つまり聖書では清いものとなりなさい、聖なるものとなりなさいという言葉にはクリスチャンの毎日の行動は道徳的に見ても、法律上から見ても、社会的な面から見ても、社会の風習に従い社会的に受け入れられる行動を取るように努める意味を持っています。だからその他に神様と契約を成立しているものとして契約の義務を果たす動きを取る、その努力をするということも表しているんですよ。もっともですね、神様と契約を成立して神様から契約の祝福を受ける身分となっているのならば、当然のように契約の義務として神様がしなさい、してはいけないという指示、規則を守るのは当たり前のことです。この契約の義務の中には道徳的に見て、法律的に見て、社会的に見て、社会の風習に従い社会的に受け入れられる行動を取るということが含まれているんですよ。神様は聖なる方なんです。つまり契約を守る方なんです。だから神の家族に生まれ変わりをした人、あなたが契約の義務を果たしていれば、神様の方では神様から見た契約の義務を、あなたに対する契約の義務を果たすように動いてくれるんです。けれどももしもあなたが神様との契約の義務を果たさないでいながらも神様からの契約の祝福を要求したり、それを何とかという求め方をすると、神様の方では裁きの神様の部分が表に出てまいります。こういう点で聖なるものとなれ、契約を守れ言ってることなんですよ。道徳的な清さだけじゃないんです。神様と契約を破ったら裁きの神様が 出てくるってことになる。5番目に行きましょう。神様は妬む神です。英語で言ったらジェラシーを持っている神様だという。まさか皆さんこんなこと思ってもいなかったかもしれない。神様は妬む神なんですよ。妬み、嫉妬、ジェラシーというものは内容的に2つに分けることができるんです。こんな具体例出してみましょう。誰かが、いやあなたがって言いましょう。誰か幸福そうな、仲の良さそうな夫婦を見ているとします。あなた自身はそういう関係を持つことができない。例えば人生の伴侶が死んじゃったかもしれない、あるいは別の人のところ行っちゃったかもしれない。それから羨ましいと思う。とどういう気持ちになるか。できることならその仲の良さそうな夫婦の間に割り込んでいって片っぽを脅かして自分がそこに収まりたいという思いを叶える。もう一つの別の例を出しますよ。学校のクラスでいつも一番なっている子供がいる。あなたはいつも二番目です。どんなに勉強してもその子を追い抜くことはできない。羨ましいと、どうなるか。もしあの子がいなければ私が一番になれるのに、もしあの子が何か失敗したら私がクラスで一番になれるのに、なんとか失敗させることはできないだろうか。これが妬み、嫉妬、ジェラシーの一種ですよ。もう一つの種類がある。あなた自身が小さかった時にですね、子供だった時にこういう思い出があるだろうと思うんです。あなたの親のところに親の友達が遊びに来た。しかもあなたと同じぐらいの年の子供を連れてきた。あなたの親はあなたに向かってその子と遊びなさいという。だから一緒に遊び始めました。そうしたらあなたが大切にしているおもちゃでもってその子を遊び始めた。あなたに返してくれない。しかもそれだけじゃない、そのおもちゃを乱暴に扱い、だからおもちゃが壊れるかもしれないとあなたが心配始めました。親に言っても親は取り扱ってくれない。せっかく遊びに来たんだから大切なものでも使わせてあげなさい、なんていうこと言われる。その時にあなたの心に湧いてくる感情が二つ目の種類の妬み、嫉妬というものなんです。私のものをあんなふうにいじくってる、どうしたやめてくれないか、なんとかして取り戻せないか。これは二つ目の種類です。神様は一つ目の種類の妬みは持っておりません。だけど二つ目の種類の妬みを持ってるんですよ。ここで先ほど読んだけれども出エジプト記の20章の2節からもう一度見直しをしてみましょう。どういう妬みなのか。出エジプト記の20章の2節から今一度読んでみましょう。先ほどから読んだところです。こう言いました。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出した。あなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それをらを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の戸を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代までに施すからである。なんでこんなこと言うか。神様の民というものは、つまり神様と契約を成立をさせている人たちというものは、神様に忠誠を誓った人なんですよ。イスラエルの神以外のものは拝みませんと約束している人たちのはずなんですよ。イスラエルの神以外には神というもの存在を認めませんという約束、契約を神様と結んでいる人たちです。今言ったら心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよというのが神の民に与えられている第一の戒めです。守らなければならない一方です。新しい契約となってからは、つまりキリスト教が発足してからというものは、神の家族に生まれ変わりをした人は誰であってもこの第一の戒めを守っているものという前提のもとに第二の戒めだけが与えられているんですよ。その人たちがその忠誠を破って別なものを拝み始めるということは、ちょうど誓いを立てている者夫婦となっている間からの二人が別の人に手を出す、つまり浮気をするというのと同じになります。神様は自分に属しているものと見ているもの、神様のものであるべきものが他の所有物になるということに妬みを持つんですよ。こんな質問が出てくるかもしれない。どうして妬むのか。 私たちに自由を与えているではないか。だから私たちが神様を離れて別のところへ行くということになっても妬みを持つ必要ないじゃないか。だからこういうことを考えていきましょう。夫婦となっている者のうちの一人が別の人と関係を持つ、つまり浮気をするということによって、もう一人がどういう気持ちを持つか、もちろん半分ジェラシーがあります。半分怒ります。じゃあなんで怒るのか、なんで腹立てるのか、なんでジェラシーの気持ちになるのか。夫が、あるいは妻が相手に対して満たそうと努めているものでは相手が満足することはできない。他にもっと満足させてくれる人がいると言って自分の人生の伴侶よりも別の人を選んだという事実に腹立ってるんですよ。神様は神の子供に対して子供が必要としているものを全部満たしてその上に神の愛を注ごうとしているんです。なのに神の子供の方では神様が与えようとしているものでは十分でない、もっとたくさん与えてくれるものがいる、だからそちらを拝んでそちらからもっとたくさんのものをもらうようにしますって言ったらどういうことになるか。だから神様の方ではイスラエルの民に向かって、私はあなたをエジプトの奴隷生活から解放し父の蜜の豊かに流れる土地、あなたの先祖アブラハムに誓ったカナンの地で連れ上った神であるということを断るためにイスラエルの民に言ってるんですよ。思い出せる。そしてそれだから他の神々を拝んではいけない、偶像を拝んではいけないという指示まで与えているんですよ。そしてもし他の神々を拝むようなことがあれば私は妬む神だから、その妬みは3代4代にまで及ぶことになるとまだ警告を与えているんです。神様が神の子供たち一人一人に対してどういうことを与えていようと与えようとしているのかということを理解することができれば、とりあえずその準備されているもの、与えようとしているものはどうやったら現実にすることができるのか、神様が道を教えているのかということを理解することができれば、神様に妬みを起こさせるような動きを取ることがなくなるはずなんですよ。そんなこと、そこまでしてくれる神様を捨てて他のものを拝むということはなくなるはずなんです。いや、本当に注意してくださいよ。神様は本当に妬む神だということをしっかりと認識しておかなきゃいけないんですよ。私たちの方でもって、もし神様が私たちが要求するものを満たしてくれないんだったら私は他の神様を拝むようにしますなんてなことを神様に妬みを起こさせるようなことを絶対しちゃいけませんよ。神様は裁きの神様ですよ。神様は聖なる方です。契約の恩恵と義務というものに対してとても重要視する方なんです。たとえ冗談であろうとも神様に妬みを起こさせるような言動は厳重に慎まなければいけないんです。これちょうど時間になりました。これで分かっていただけるだろうと、まだ神様とどういう方なのかリストにすることができるんだけども来週することにいたしましょう。こういう神様をあなた神様としてるんですよ。嫌だったらやめますってはっきり言う、どういったらいいで、なかったらしっかりこれ守んなきゃいけない。どちらかを選ぶのはあなたの自由です。一度選んだ以上、やりますと言った以上、神様はやることを要求いたします。厳しいですよ。甘ったれ甘やかしませんよ。それほど神様真剣なんですよ。こちらが真剣になったら神様は真剣にいろんなものを答えてくれる。ふざけたら切ります。そういう神様だということをですね、しっかり認識した上でもって私たちが神様と接触していかなければいけないんですよ。いい面がいいっていうことは我々に対していろんな点でいいことをしてくれる神様なんです。だけれどもそういう厳しさを持っている神様だということも私は認識した上でもって神様と付き合ってなければいけない。嫌だったらやめなきゃいけない。どちらかを取れと神様ので要求してるんです。残りは来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。